Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
河原谷と
藤尾と
中田です。
今回は広告代理店営業という職業について教えていただきます。ゲストは東方宣伝株式会社で広告代理店営業をなされている山川雅時さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Interactive.
それでは早速山川さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい。
あの営業という職業なんですけれども、仕事内容はどのような感じなんでしょうか。
そうですね。主にあの飛び込み営業をメインとしてあの、はい、活動してます。活動仕事ですね。仕事してます。
あ、それもちょっと勉強不足で、飛び込み営業というのはどういった。
まあ営業の種類の一つなんですけど、はい、まあ、実際その会社にですね、あの飛び込んでいくという、まあそうして飛び込み営業ということなんですけど、
はい、
まああのまあ、アポイント取るときも取らないときもあるんですけど、
はい、
まあ、普通はアポイント取らずにその会社の受付に行って、
はい、
自分の売りたいものと、まあ、職業とかこういうものですということを明かして、
はい、
すみませんお話聞いてくださいと。よくあのセールスマンであの、ね、の家庭とかにこう来る人いてますよね、
はい、
あれの会社バージョンですね。
あ、
まあ、職種によって違うんですけど、
はい、
まあ、あの私の職種はその広告を売るっていうことなので、
はい、
まあ、ターゲットはその会社さんですよね、
はい、
会社さんにこう飛び込んでいくっていうような職業ですね。
なんか普通の営業よりも大変そうですね。アポを取らないで行ったりとか、
まあ、あの種類とか方法はあの各個々 の、 あの営業さんによって違うと思うので、
はい、
まあ、その辺はあのやり方次第だと思うんですよね。
あ、なるほど。あの1日のスケジュールというのはどういった感じですか。
そうですね、もうあの朝ですね、会社から出て、はい、まあ、資料作りとか事前にしとくんですけども、その例えば僕なんかは広告 の、 あの駅の看板とかを売ったりするんですよ、
はい、
で看板を売るとなると、まあ、その看板がある地域の周りから売っていくので、まあ、その周りの地域から一軒ずつこの飛び込み営業で、まあ、作戦立ててここから回っていくとか、はい、まあ、地道な作業ですよね。
うん、
実際こうね、ずっと午前中から一軒一軒ずっと回っていくっていうことをしてますね。
ああ、なるほど。一日中回ったりするんですか。
まあ、休憩は入れますよ。ずっと回ってたらすごいしんどいですからね。
でも一日で各所に行かれるんですね。
そうですね、あのやっぱり地域とか売るところを決めていかないと、
はい、
やっぱりそのダラダラしちゃうので、ある程度目標とか立てていってますね。
はい、すごい根本の話になるんですけど、
はい、
先ほど広告を作る
売る
っておっしゃってたんですけれども、はい、広告というのはどうして作るんですかね。
広告を作る、
はい、
まあ、なぜ広告をするかってとこですかね、
はい、
それはあのいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、皆さんお店を例えばオープンしますよね、
はい、
オープンするとどうしても名前を売らないと、
はい、
知ってもらわないと、売ってるものとか商品を知ってもらわないとお客さんって来ないですよね、
はい、
お客さんを呼ぶために一つ広告を打つっていうのはすごい戦略的に合ってるんですよ、
はい、
あとはその実際お客さんがその行きたいと、この商品を買いたいってなった時に、
はい、
その会社に行きたいんだけども、うん、行き方がわからないとなると、例えば看板とかを出して誘導の目的で広告を売ったりするんですよ。
うーん、
主にその2つですね、はい、
気づいてもらうっていうこと。
そうですね、あのやっぱり広告を出さないと皆さん知らないので、はい、売り上げにつながらなくて、ね、そのずっと売り上げが続かないと会社も経営できないので、お店もそうですよね、お客さんが来ないとその商売ができないので、そういう意味では昔から広告っていうのは重要になってますね。
そうですね、僕も実際行ったことなくても看板知ってたりありますからね。
そうなんですよ、例えば駅の看板に広告を出しててですね、毎日そこに電車を使って通学通勤される方っていうのは絶対その前を行きしなと帰りしなですね、まあ、絶対通るので、その人に対して1日2回は絶対アピールできてるんですよ。
ありますね、知らず知らずのうちに見てる時ってあります
ね。そうなんですよ、でまあ、広告を出しててどこか頭に残ってるんでしょうね、はい、実際例えばお医者さんの看板が出てて、はい、歯医者さんの看板が出てたら、あ、歯痛だったらあ、そうですか、この地元の歯医者さんがここがあったわっていうような思い出し方は擦り込みができてれば、すごいそれはそれで成功だと思うので、はい、まあ、看板ってそういう効果もあるんですよ。
はい、
まあ、そういう広告を販売してますね。はい、
はい、
広告代理店の営業のされている山川さんなんですが、
はい、
なぜその職業をすることになったというか選んだのか、きっかけについて教えてください。
あまりあの単純なんですけど、僕はあの学生の頃から、
はい、
その企画したりとか作ったりするっていうことがすごい好きで、
はい、
あの学生時代もその文化祭を作る、まあ、サークルみたいなものに属してて、まあ、4年間それをやり通したっていうのがあるんですけど、
はい、
やっぱりその作ったものを実際形にして残すということと、まあ、そういうお客さんに喜んでもらうということ、イベントとかですね、そういうのを企画したりするのがすごい好き で、
はい、
でその好きが高じてこう、はい、今の広告っていう職業になっていますね。
学園祭とか企画されてたんですね。
そうですね、あの実際、まあ、皆さんも学生なんで知ってると思うんですよ、
はい、
ゲストを呼んだりとかですね、そういうまあ、ステージの上でイベントを企画したりとか、
はい、
まあ、皆さんが来場者の人が楽しめるような企画っていうのを作ってましたし、実際そのねイベントの企画のチラシとか看板っていうのも学生たちで作ってたので、
は
い、ま
あ、
昔やってたことが今の職業になってるっていうような、はい、つながってる、まあ、つながってるんですよ。
すごい生かした、生かした、
たまたまですけど、
はい、広告代理店の営業ということで、なんか必要なスキルというか、こう使えるスキルっていうのはどういったものがあると思いますか？
そうですね、やっぱりなんていうんですか、ね、普通のこと言いますけど根性ですよね。
根性ですか？
はい、やっぱり皆さんね、その営業となると嫌だ嫌だっていうね、イメージがあんまり良くない人多いんじゃないですかね。
単純に営業イコールしんどいって思います。
そうそうそうですね、僕も最初営業する前までですね、すごい嫌だったんですよ、営業するっていうことが。本当にね、全く知らない人のとこに行って、
はい、
自分をこう知ってもらってお願いしますっていうようなこうイメージがあったの で、
はい、
でそれでこうね、なんていうんですかね、いらないわとかこう突き放されることも多々あるので、そのイメージが強くて最初は本当に足が前に出なかったのもあったんですね。
あ
ね、まあ、その根性が根性って言ったら根性論はあんまり言いたくないんですけどやってる中でその楽しさを見つけたりとかそういうのができるので、まあ、その営業に関してもその一概には言えなくて、ね、いろんな営業職があると思うんで、皆さん思うことはそれぞれあると思うんですけどね。
はい、
うん、これでいいですか？必要なスキルですか？
あと喋りのテクニックだったり、
それはね、あの逆にね、その初めてとか新人ですって言った時に、
はい、
その喋りが上手かったら なんか変に思われたりするんですよ。逆に初々しい方がこいつ可愛いなとか新人やからちょっと話聞いたろかっていう風になるんで、最初からこうスラスラって言ってしまうと逆にこうしどろもどろさがあった方がいいかなと。でも、ね、新人ですって言ってる期間も限られてるので、その中でやっぱり必要なスキルですね、喋るとか、
はい、
挨拶の仕方とか名刺の渡し方とか、そういうところをきちんとできないと、
はい、
ね、いつまでたっても仕事は取れないと思うので、
はい、
あとはその営業さんでいうと地図を読めないと
地図
厳しいかな。そう ね、やっぱり自分が回ってるエリアとか、自分のそのね、回ってるそのエリアの特性です、同じこと言ったら、を知っておかないと、ね、今自分がどこに立ってるかとか、自分のね、行きたいところにたどり着けなかったら仕事にならないんで、はい、まあ今はね、便利な時代になってスマートフォンで地図誘導とかも出てきたんですけど、そしたら僕らは地図を持ってこう開きながらこう営業してたので、やっぱりね、その携帯とかスマートフォンが発達した中でもその、ね、これアナログでできないことはできないと、ね、スマートフォンの地図読めなかったらそれこそ、ね、本末転倒だなって
。そうですね、まあ、
そういうスキルがいるかなと思いますね。
まあ、広告があることによってその誘導というか、そこまで行く道ができるんだよっていうのを宣伝できそう。
でき
そこに繋がる。
そうなんですよ、ね。だから実際ね、あの地図見た人のを誘導させないといけないので、はい、そういうのも地図読めたら、ね、ちょっとこう例えばこの先矢印300メートル先とか、そういうのを書けたり提案したりできるので、
はい、
実際そのお客さんに誘導のいい方法とかも提案したりもできるので、そういうの役立つと思いますね。
ありがとうございます。はい、
営業のお仕事をされていて、どういった時にやりがいとかを感じるんですか？
そうですね、あの、まあ、僕らの業界なんですけど、広告業界なんですけど、なかなかその広告を取れない時が多くて、まあ、今時代の流れ的にやっぱり不景気なんで、
はい、
やっぱりその企業さんが削られるとこって、真っ先に削られるとこはその人件費と広告予算なんですよ。その中でその時代のともにですね、あの広告予算がない中で僕ら仕事を取らないといけないっていうのがあるので、やっぱり必死にやってその頑張った成果っていうのはすごい報われますよね。で、あの僕らので、ね、先輩が言ってるんですけど、1000件回って3件取れたらいい方みたいな、はい、最初それ聞いた時すごい確率やなと思って、まあ実際そうでもないんですけど、まあ、それぐらいの数字と思って回った方が実際取れた時の喜びが大きいという教えをされて、1日ね20件30件回って、もっと回る人はもっと回りますし、その戦略立てて回りながらやって、実際取れた時は喜びが大きいっていうのがありますね。
そういったエピソードとかありますか？
そうです、僕一番最初記憶にあるんですけど、あの一番最初に仕事取れた時っていうのはやっぱり自分の中で覚えてて、やっぱりその全然素人なんで、あの始めた時は全然取れ、あの行って喋れなかったですし、資料をこう置くだけですね、その自分の商品を置くだけで買えてたりしちゃってたんですけど、それでもなかなか取れなかったんですけどね、やっぱり自分の一番最初取れた時、忘れもしない、パチンコ屋さんだったんですよ。パチンコ屋さんの看板で、これはちょっとあのイレギュラーなんですけど、パチンコ屋さんがティッシュを配ってたんですよ、
はい、
よく配られてますよね、はい、パチンコ屋 の寝台入れ替えとかの、でその方がたまたまあのティッシュを配ってきた時に僕が名乗ったんですよ、広告代理店で、
はい、
この駅の看板使ってるけどどうですかっていうのを、その時にたまたまその人も看板したいっていうふうに思われてたので、本当偶然が偶然で、そうなんです、会社に訪問したわけじゃなくて、街頭でティッシュ配られてる方に声かけたら、たまたまあの偶然が重なって仕事が取れたっていうのが第一件目なんですね。それがすごい印象的に残ってて、まあ、その別に会社に行くだけじゃなく、いろんな方法があるんだなっていうのはそこで認識しました。
うん、なんか営業のお仕事をされているわけなんですけど、今後の夢っていうか、やってみたいこととかあるんですか？
夢ですか？
はい、
そうですね、やっぱりそのね、昔から看板とかですね、例えば電車の中の広告の、あの釣り中釣りっていうんですけど、ポスターを釣ってる広告とか、
はい、あります。
長年あれ何十年と変わってないんですよ。もうずっと媒体自体は、媒体っていうんですけど、その扱っているものを、
はい、
その何十年と同じものをやってるので、うん、結構その、ね、古きからやってるのはいいんですけど、飽きられてくることもあると思うので、うん、そこに新しい要素を加えていろいろ仕掛けをしてやってみたいなと思ってます。
あ、
まあ、例で言うと駅看板とかでですね、 QR コードとかバーコードとか最近出てきたんですけどね、
はい、
それの中でかざして情報を得るとか、ただ単にその 強制的に見せるだけじゃなくて、その通った方がアクションできるような仕掛けとかができれば、もっともっとこう広告って面白くなるのかなっていうのが自分の中であるので、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。ボイスさんでビューティフルです。どうぞ。
朝のセントラルステーション So ready go Ready go Ready go とれかけたファンデーション止め息はフラストレーションシンデレラのように描いたストーリーとはほど遠いようでもステディアップステディアップそのまま
。それでは引き続きまして、ここからは深く深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思いますが、はい、まあ、仕事されてる上での苦労話であったり、まあ、びっくりしたことなどについてちょっと聞きたいんですけど、何かありますかね。
びっくりしたことですか。
はい、
そうですね、やっぱりさっきも言ったんですけど、
はい、
なかなか仕事が取りにくいっていうのが一番びっくりしたことで、
はい、
この営業するまでっていうのはイメージが全然なかったので、
はい、
お客さんのとこに行って、
はい、
こんな冷たくあしらわれるとは思ってなかったのもそうびっくりしましたね。
あ、
はい、でその広告を売るにはですね、まあ、広告企業によって会社さんによって広告担当者とか、はい、まあ、その決裁権を持ったお偉いさんに、はい、まあ、が広告するかどうかって決めるんですけど、
はい、
そこまでの道のりがすごい遠いなっていうのもびっくりしましたね。行っていきなりその担当者に会えるっていうのはすごい珍しいことで、
はい、
まあ、その方法としてはそのアポイントですね、電話で約束を取り付けていって、
はい、
まず広告担当者に会うっていうところもまずクリアしないといけないですし、
はい、
例えば飛び込み営業の場合は受付嬢とか受付の方から突破しないといけないので、
アポはおとりでしょうかね。
そうなんですよ。受付嬢の人に冷たくあしらわれたりするとちょっと気持ちが重くなったりとか、それがね何件もずっと続いちゃうとなんか気持ち的にへこむことはあるんですよ、
はい、
それにね慣れていかないとダメっていうことも教えられたので、
はい、
その数をこなしていくとですね、はい、結構慣れてくるんですよ。人間ハートが強くなるんで、ね、打たれ強くなっていくんで、で結構やってるとねその辺が分かってくるんですよ、
はい、
この受付嬢の方がこうね、そのどうやって話したら上に取り付いてくれるかっていうこともやりながらこう学んでいくと、失敗しながら学ぶっていうことも営業でやってるので、
はい、
まあ、苦労しながらも成長していくっていうところが、はい、ありますね。
やっぱりそれでいろいろ工夫されてると思うんですけど、それにまあアポが取れるかなっていう夫婦に、まあ、至るまでに何件ぐらい挑戦しないといけないですかね。
もう業種によってそれぞれですけどね。
あ、はい、
まあ、アポイント取ることはあの売るものによって簡単だと思いますし、話ぐらいは聞いてもいいかなっていうような、
はい、
まあ、そのアポイントの中でも勝負されてるんですよ、試されてるんですけど、やっぱり、ね、アポイントして何売りたいんですかって聞かれた時に、
はい、
看板ですって、
はい、
いらないですっていう断り、すぐ断れる場合もありますし、
はい、
その提案の仕方ですごい御社にとって役に立つその、
はい、
広告の戦略を考えたんですっていう話で持ってったら、じゃあ一度聞いてみようかなっていうので、
はい
はい、
なったりしますね。
そこの工夫されてる話とかって聞いてもいいんですかね。
いいです、はい、
まあ、どういった工夫をされてるのかなと思って。
アポイントの、
はい、
まあ、ポイントを取るっていうことも僕らするんですけども、はい、飛び込み営業が主にしてるんですけどね、
はい、
そのね、 あんまりこうなんですか、小表で受付の人に言ってもこう煙たがれるんで、
はい、
ちょっと、
は
い、なんていうんですかね、爽やかっていうか、はい、こうニコニコしながら入って
爽やかですもん、
ね、爽やか
ラジオじゃ伝わらないそうだからやっぱり見た目っていうのがすごい大事で、営業さんどの業種にも共通してるんですけど、やっぱり見た目でちょっと格好がね、その例えばネクタイがこうずれてたりとか、髪がボサボサだったりとか、ヒゲ生やしててボーボーだったりとか、そういう人が来たらあんまり印象は良くないですよね。第一印象って結構重要だと思うので、その見なし並みですかね、をこう綺麗にして見た目でちょっと損しないようには心がけてますね。はい、
そうですね。他にそのびっくりしたこととかっていうのありますか？
びっくりしたことですか、はい、何があるかな、
ま
あ、
いろんな人に出会っていたら何かこんなことされるんやっていうこととか
そうですね、あの、はい、社長さんとかに会った時とか、はい、まあ、びっくりしますね。
あ、どういった感じで、
はい、なんですか、独特な方が多いので、あ、まあ、特にお医者さんとかもそうなんですけど、
はい、
ただその街のですね、看板とかするのってお医者さんが圧倒的に多いんですよ。でちょっとお医者さんのと、まあ、喋ると、はいはい、なかなか個性的な人が多いのでびっくりしたりしますね。
例えばどんなこと言われたんですか？
どんなことでしょうね、はい、やっぱりその値段のこととかも、はい、ズバズバ言われるし、普通なんかこうオブラートに包んで言うんですけど、はい、お医者さんとかもそんな安くなるのとかもうこれ何にしてよとか、そういうなんかが強いというかそういう方に会ったりするんで、
はい、
その営業職っていうのは人との出会いなので、はい、やっぱいろんな人に会える機会があるんですよ。いろんな人と喋れる機会があるので、
はい、
本当にがが強い人もいればボソボソ喋る人もいるし、
はい、
まあ、その中でまあいろんな人と会ってびっくりすることが多いですね。営業職ならではの、はいはい、びっくりすることだと思いますし、
やっぱり広告っていうどれとでもつながれるからこそいろんな人とも出会うのかなと、
ね、僕ら売ってるものは、はい、特にそのターゲットって決まってなくて、はい、売り物によってそのターゲットを変えていくので、
はい、
まあ、本当に大手さんから中小企業さんまで幅広く提案をするんですよ。本当に大手さんだったら大手さんのやり方もありますし、
はい、
その中小さんの攻め方っていうのもありますし、そういうのが営業として、はい、問われるとこかな。
なるほど、はいはいはい、続きましてコーナーの方に入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, interact
それって
ええやん。
このコーナーでは広告代理店営業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、すいません
得したことですか？
はい、
まあ僕中小広告代理店なんですけど、なんかよく大手さんの広告代理店のイメージをと間違えられるんですけど、大手さんって言えば CM とかタレントさんに会えるんじゃないかとか、はい、そういう、まあ、CM とかテレビは使われてるので、はい、まあ、タレントさんに会ってちょっとお話しできたりするんじゃないかってこと言われるんですけど、
はい、
特にそうでも
なくて、
まだ看板売ったりとかそういうのをしてるんで、はい、ま
あ、
芸能人に会うことはあまりないんですけど、はい、そういうイメージで話されたりとかですね。あとはその、まあ、華やかなイメージなんで、合コンいっぱいしてるじゃないですか。そういうイメージ持たれてしまうんです
よ。引っ張りだこじゃないか
って。引っ張りだこじゃないかって思う。ね、広告代理店って言っただけで結構チヤホヤされたりするんじゃないですかって言われるんですけど、全くありません。
そうなんですか。
まあ大手さんに行けばあるかもしれないんですけど、
いやいや、
まあ、僕らも地道に、はい、サラリーマンしてます。
良かったことと言ったら、
あ、もう一つ、はい、言えることが、僕はまあ営業職なんで、はい、いろんなところに行けるんですよ、はい、まあ、大阪関西エリアとか、まあ、地方も行きますね、はい、その中で、まあ、営業職なんで、まあ、僕らの楽しみといえば、まあ、ご飯食べることとか、
いい、ね、
その土地の美味しいものを食べに行けたりとか、
はい、
まあ、本当に営業してて、ね、まあ、 口コミで、うん、ここ美味しいって言われるとこ通ったりするので、はい、そういうのが食べれたりするので、
はい、
この辺はすごい楽しみとええところかなと。
なるほど、そうやって人とのつながりもなんか増えていくような気がします
ね。そうですね、あの、まあ、美味しいとこ知ってたらそれも武器になるんですよ。どこそこのラーメンが美味しいとか、どこそこのランチが安くて美味しいとかいう情報もお客さんとかに教えてあげたりとか、だからその広告を売るもあるんですけど、その情報も一緒にあげるんですね。こんなんですとか、美味しい料理屋さんここありましたよとか、その中でこう信頼とかが築けるので、まあ、そういうのもすごい自分も楽しみながらその美味しいものを食べれたりするので、まあ情報も得てお客さんにあげたりとか、まあ同じ業界の中で情報交換したりできるので、そういう仲はいいかなと。
はい、なるほど。営業ってすごい大変というイメージがあったんですけれども、
そうですね、
でもいろいろ自分でこう見つけていく、
そうですね、楽しみを見つけながらやってます。はい、
なるほど。先ほどなんかあのお客さんの中にあのハキハキ喋る方とボソボソ喋る方がいるっておっしゃってたんですけど、はい、それによってなんか喋り方というか山川さんも変えてらっしゃいますか？
そうですね、まあ、やっぱりその喋りね、もうよく喋る方は話聞きに徹する方が僕らも楽なんで、ね、あの、あまり喋れない方はやっぱり引き出してあげないと向こうの意図っていうのがわからないんですよ。やっぱりそのいろいろ投げかけてキャッチボールですね、会話のキャッチボールっていうのはやっぱり営業で大事なので、本当に逆に喋る人にこう僕らがガーッと喋ってしまうと向こうがいい印象を持たれなかったりするので、この辺こう駆け引きとかも結構ビジネスであるんですよ。
あ、じゃあコミュニケーション力とかもつきそうですね。
そうですね、その辺はもう磨かれていきますね。やっぱいろんな人と喋ってたらその分
いいですね、
レパートリーが増えていくんで。
なるほど、
はい、
誰とでも喋れてすごいいいですよね。
いやもうね、就職したら多分いろんな人と喋らなくてはいけなくなるんで、もう好き嫌いでできないんで、自分の、ね、この人嫌いやから喋りませんっていうのはできないので、まあいろんな方に対応できるようにね、こう会話力とかコミュニケーション能力って大事かなと思います。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
それでは最後の質問になるんですが、
はい、
あの学生に向けて一言お願いしたいんですけど、あの広告代理店だけでなく営業絶対あるじゃないですか、
どこの。そうですね、あの、まあ、学生さんが就職されて、
はい、
あの特別な技術がない方は、まあ、ある程度営業職に、はい、あの派遣される方が多いと思うので、
はい、
まあ、その中で共通することといえば、
はい、
もう先ほども言ったんですけど、やっぱりその数をこなして、はい、その慣れないといけないっていうのがまずあるんですよ。
はい、
本当に、まあ、学生の頃ってなかなかね、そのある程度限られた地域の人としてコミュニティの中でしか喋る機会が少ないと思うので、
はい、
やっぱりその外の世界にバッと出る、うん、ね、その時期になってしまうので、
はい、
まあ、その中であのどんだけいろんな人と喋れるとか、喋れるかっていうことですね、
はい、
やっぱりそのコミュニケーション能力っていうのを、うん、そのどんどん慣れてほしいんですよ。
はい、
もう本当最初は失敗してもいいんですよ、ね、あの新人ですからってことである程度許される部分もあるんで、
はい、
まあ、そのいろんなこと失敗して経験することで、まあ、自分を高めていくというか、はい、磨いていくっていうことをしてほしいですね。本当にね、もう新人っていうこの言葉とかその権利をいっぱい使ってほしいですその中で、まあ、社会に揉んでもらって自分を成長させて、はい、ていただきたいっていうのがありますんで、皆さん就職営業職になられた方はもうね、負けずに頑張ってほしいなと思いますね。はい、
根性で、
ね、まあ、根性論になりましたけど根性で乗り切ってほしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは東方宣伝株式会社で、あ、すみません、東方宣伝株式会社の山川正時さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 それではさようなら。
さようなら。
信じてる時代、未来、広い世界、知らないようで知っている、自分自身、狭い世界、見えない。